FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
6月に入りますと、さすがにこの梅雨の時期ということですかね、天気の悪い日が多くなってきます。朝から晩まで雨が降ってる日もあるし、ちょっとようなったかなと思ったらまたしぐれてきたりというふうな日が続きますので、こういう時っていうのは体調もちゃんと気をつけていないと崩しやすいという時期になってまいりました。さて今日は、郷土資料館にやってきたんです。郷土資料館で最近このアラカルトとか特別展示とかさまざまな展示をしていただいて、西宮の歴史が品物によって分かるという展示がたくさんされているので、とても楽しい、ね、一遍行ってみたろうかという方もいらっしゃるでしょうし、今まで行ったことないなという人もちょっと出かけていただいて、図書館に行かれたかついでにちょっと寄るというのも方法かなと思いますが、ぜひとも西宮市立郷土資料館ちょっと覗いてみていただいて、面白いもんがあればまた事務所に学芸員さんたくさんいはりますので、お声かけいただいたらお話もできるやないかなと。さて今日の、テーマですが、郷土資料館の、入り口を入って廊下があるんですね。その廊下のところにパネルがパーッと並んで貼られてて、なかなか美しいんですけど、それがタイトルがちょっと面白いんで目に留まったんですけど、再発見っていうんですね。西宮をもう一遍見直そうみたいなことでしょうかね。再発見、西宮の歴史と文化財、という展示が始まってるんです。でそれを担当される方、学芸員さんいらっしゃいますので、お話を聞きながら拝見してみたらと思ってやってまいりました。担当の学芸員さんは井岡さんで、井岡さんこんにちは。
こんにちは、井岡です。
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
今も言いましたように、再発見西宮の歴史と文化財という、ちょっとした展示が廊下の壁にパネルをいくつか並べてされてるんですけど、これは今までなかった展示やと思うんですけどね、どんな趣旨でやられたんでしょうね。
そうですね、郷土資料館にはですね、日々ですね、市民の方々から西宮の歴史や文化財に関するさまざまな質問とか疑問をいただくんですね。その中で特にですね、ご自身のお住まいの、地域のですね、町名の由来ですとか、うん、あと池とか橋の由来ですとか、そういう地名に関わるようなご質問をされる方が非常に多いので、今回はですね、そういう市民の方々の質問の中から地名に関する質問に、スポットを当ててさせていただきたいなと思いました。
なるほど、はい、そうですか。まあたくさんそういう質問っていうの来るんでしょうね。郷土資料館、我々もこの番組でいろいろお知らせしてるので、ちょっといっぺん来て聞いてみようとか、放送では言うてなかったけどこんなことちょっと調べたいんやけどなというような方がいらっしゃると思うね。そんな方がここへ来られて、質問をされたり、あるいは手紙で質問書を送ってこられたりいうのがあるんじゃないかな。これはもう前から思ってたんですけど、そういうのをこうまとめてそれに答えていくという、 これはいいことですね。なかなか親切な展示やなと思うんです。さて今回はそのたくさんある質問の中から選ばれて8つテーマがあるみたいですね。8つの質問、はい、私もそれを聞きたいと思いますので、一つずつお答えを聞かせていただけますか。
はい、
ではまあ一番最初に、西宮という地名にどんな由来があるんですかという、西宮という名前ですね、西宮という土地の名前、それがどこから来たんやというふうなことでしょうかね。これについてはどんなふうにお答えになってるんですか。
そうですね、西宮の由来に関する質問、非常に多く聞いてくださる方いらっしゃいまして、うんうん、明確な答えというのが難しい質問ではあるんですけど、
はいはい、
西宮の獅子なので、うん、言われていることに基づいてちょっと今回は紹介させていただいているんですが、
うんうん、
はい、一応ですね、西の宮の由来をですね、うん、西の方向にある宮、平安時代の、うん、後半になりますと、
うん、
広田神社の資料などに、
うん、
恵比寿神、恵比寿の神様が出てくるんですね、
うんうん、
でその頃には広田神社の南の方、今の西宮神社のあるあたりに、
うん、
広田神社の南の出張所のような社が、はい、あったというふうに言われておりまして、
うんうん、
はい、でその社と広田神社ですね、どちら、一体の宮として考えられていたんですけど、うん、その西の方向にある宮ですね、
うん、
神社を西の宮と呼んでいたという、
ああ、ことですね、西にある宮ということですか。
はい、どこから見て西の宮と言われていたかっていうのが定かではないんですけど、
ああ、
おそらくですね、当時都があった京ですね、
京都、
はい
はい、
の方から見て西の方にあるということで言われたんじゃないかという説がありますね、うんうん、
一番分かりやすいですね。都が西、京都にある、
はい、
京にあると、京の都と言いますもんね、
はい、
でその京から西の方向にあるお宮さんやでという、でお宮さんのある、町というか村というか、そういうところのことを西の宮と言うたら分かりやすいですね。
そうですね、
いつ頃からそう呼ばれてるんかな。
一応平安時代から鎌倉時代にかけて、
あ、
そうですね、西の宮という呼び方をされていたという記録が残っております。
まあ、その頃から人がたくさん住むようになってきたということかもしれませんね。
あ、そうですね、西宮神社 の, 周辺に人々の暮らしがの、そうですね、器とかいろんな、そのいわゆるその出土したような土の中出てきたようなものが増えていくのが、鎌倉時代からと言われてまして、その頃から特にそのにぎわいが増していったということが言われておりますね。
そこからこっちへ来て江戸時代なると、もっともっとこう盛んになってくるんかな。
そうですね、さらに にぎわいが広がっていきまして、
はい、
西宮神社のあたりですね、門前の町や、そうですね、また宿駅といいまして、
うん、
道路の道のですね、交通上の人とか馬が休憩したり宿泊する宿ですね、
うん、
宿ができまして、
はいはい
はい、そこでにぎわったということもありますし、それだけではなくて、江戸時代になりますと酒造りが、うん、終わりですけど始まっていきますので、
うん、
酒造りの町としてもにぎわっていきますね。
なるほどな、はい、それからいわば門前町っていうな性格かもしれませんね。
そうですね、
あるいは宿場でもあったわけです。
そうですね、宿がですね置かれていたということは言われておりますね、う
ん
う
ん
う
ん
はい、
なるほどな、そんなところが西宮という地名の由来になっていると。
そうですね、はい、
さてそれでは次のクエスチョン2というふうに書いてあります。宿川についてですね、
はい、
宿川というのは我々誰でも知っているきれいな川やということですけど、それも地名といいますか川の名前といいますか、そういうのはどなしてついたんやということですよね。
あ、そうですね、宿川の、宿に関しましても、先ほどお話しした西宮神社ですね、
うんうん、
の周辺の宿場ですね、
うん、
宿が関係しておりまして、
うん、
宿側 の, その宿って今は使われている字とは違ってですね、
うん、
宿ですね、 宿場町とかの宿の方がもともと宿側の、あの語源とされていたと言われておりまして、
あの今使っている宿側いう字はあんまり他で民字で、あのもしあの振り仮名打ってなかった全く知らない人にこれ何と読みます言われたら読めないかもわからないような宿側の宿ですよね。
そうです
ね。昔は宿場町の宿やったんですか。
そうですね、あの、主要な 街道に置かれていたあの宿ですね、宿の方の宿が、あの語源と言われてます。
あ、ということは宿場があったということですから、なんか人の往来がたくさんあってここで人が泊まっていくと、一つの村から次の村へ移っていくために、それはどことどこの村やったんですか。
そうですね、一応いくつかあの変遷はあるんですけど、うん、古代でしたら向こう郡のあたりにあったのが、あの、津戸郷とかですね、うん、あとその隣があの上郷ですね。でその隣が芦屋の方になるんですけど、芦屋郷とかですね、その、まあ、郷ごとに宿駅の、あの、あ、すみません、宿ですね、あの宿の機能を持つあの駅があったというふうに、はい、言われております。
まあ、そういうなんとか郡とかいうそういう呼び方でされてたのこの辺りの地域の中の、まあいわば真ん中辺を通ってる川ということで、あのそれが 宿場に流れる川みたいなことですな。
そうですね、一応あの宿川があの向こう郡とあの宇原郡、宇原郡をの境目を流れる川って言われておりまして、
向こう郡とね宇原郡、はい、あ、そうかそうか、はい、昔はそういう分かれ方をしてたんですな。です、
ね、はい、境目の川と言われておりますね、
うん、なるほど、そうやってよう分かりますね。この川の向こうが、向こう郡で、こっち側が宇原郡やで、はい、宇原郡の今芦屋のあたりですね。
そうですね、あの、神戸も含むんですが、神戸、芦屋で西宮の一部も含みますね。
あ、なるほど、はい、そんな大きな郡やったんです。
あ、そうですね、はい、
なるほどな。さて3つ目のクエスチョンですが、はい、一本松公園、あれどの辺やったかな。
ですね、阪神 の、 あの鳴尾駅の近くですね、うんうんうん、鳴尾駅の北東の方角ですね、うんうん、はい、
あの一本松公園と呼ばれてるわけ、
はいはい、
でそれはなんでやねんということですね。
そうですね、
はいはい、
あの今もですね、あの残されているんですけど、あの鳴尾の一本松という有名なあの松がございまして、
松が一本生えてる。
はい、そうですね、今の松は一応あの五代目というふうに言われておりまして、あの、はい、一応初代と二代が地域の名所図絵とかですね、描かれるほど有名な、あのとても巨木だったって言われておりまして、うん、で伝承としてはその一本松の影がですね、朝はあの神戸の妻の一ノ谷に移って、はい、で夕日はすごい離れてるんですけど、あの京都の大山崎町にあるあの天王山ですね、山まで移るっていう風に言われてまして、あと他の記録では奈良と大阪の県境にあの暗がり峠っていうあの峠があるんですけど、うんうん、そこにも映っていたみたいな、いやそういう伝承があります、はい、
そうしたら相当大きな木やったということですねそんな遠くからでも見えたということ
そうですね、ま、当時はおそらく今ほど建物とかね、あの全然あの建ってない状態で、ちょっとそのすごく大きな巨木だったっていうのをあの表現したいあの言い方なのかなというふうに思うんですけれども、はい、
今はもうその松戸家はあるわけでしょ、一本松。
一応初代と二代目がいわゆるその歌とかに歌われるような、まあ、一本有名な一本松で、一応三代目からがその別の場所ですね、今の一本松公園に植わっているということで。
あ、そうですか、
はい、初代と二代は別の場所にありまして、あの鳴尾八幡神社の西南にですね、もともと西畑という場所があったんですけど、まあ、そこに植わってあの立っていた一本松が、あの歌とかに生まれた有名な、はい、一本松だったと言われています。
今は五代目。
そうです、ね、
ということは年を取って朽ちたり何か災害か何かで傷んだりした時に植え替えられていったというようなことですか。
あ、そうですね、向こう郡史とか見ておりますと、もうその向こう郡史が書かれた時点でもう2代目の松はですね、切り株の状態だったっていうふうに言われておりますので、
うん、あ、そうですか、
はい、
いやいや、それが3番目の クエスチョンで一本松公園にはどんな由来があるんでしょうねという、まあ、それに、井岡さんがお答えになっているという、4番目の質問になりますけど、これまた難しい名前ですね。合面町という名前にはどんな由来があるんやろう。合面町とはどのあたりですかね。
あ、そうですね、大手前大学さんがキャンパスの近くなんですけど、
はいはい、あ、そうですか、はい、あの辺ですか。
そうです、国道2号を西宮からその芦屋に向けて、はい、あのちょうどその芦屋の手前であの交差点で合面町という交差点がありまして、その周辺になりますね。
あ、はい、そんでその由来というのが、
そうですね、一応合面町の由来と言われているのが、その奈良時代とかあの平安時代に、あの、宇原郡の上郷がそのあった場所って言われてるんですね、あの合面町のあたりが。で、その上郷の郷にあの由来するって言われてまして、はい、でその郷の中 の、 あの、まあ、年貢とか会議とかですね、そういう労働とか免除された地を免田って言うんですけど、
あ、免田というのが、はい、
そこから合面と、はい、来ているというふうに。
免田になったら、まあ、いわば幕府からあの決められてくるんでしょ、ここは免田にしましょうという、
そうですね、あのちょっと合面町の由来としてはあのちょっともう少しあの古代ですね。
あ、そうですか。
あの、まあ、奈良時代平安時代あたりじゃないかというふうに言われているんですけども、はい、
そうやって免田という手は田んぼがあってそこから収穫があってもそれをこうお上にあげてこなくてもよろしいですよということでしょ。あの免除するという、
そうですね、あの いろいろ説があるんですけれども、うん、まあ、一応その、まあ、その地域を支配していた、まあ、領主に対して、はい、まあ、租税とか、まあ、当時お米とかですね、
そうですね、
あのそういう穀物とかを免除されてたことですね、うん、あの、
まあ、助けてもらったわけですな、はい、 そうですね、はい、それでまあそういう土地やったからあの合面町という名が過ぎたと。で今までそれが伝わっているということです。いや、もう一ついきましょうか。5番目の質問ですけど、腰水という地名、腰水というのは越えるという字に水と書いて腰水、はい、これはどの辺のことですか。
そうですね、あの今 の、 あの、大社小学校のあたりですね、
はいはい、あ、そうか、はい、でこの腰水というのはどういう由来があるんですか。
由来としてはあのもともとあの超える水の方ではなくって、うん、あの清水、
はい、
清い水の方ですね、
あ、
はい、の、清水に由来すると言われておりまして、あのその地域にきれいな泉が湧く場所が水辺がありまして、
はいはい、
そこから来ているというふうに言われてます。
はい、腰水というのはここに書いてあるのでは小さい清い水と。
そうですね、
これは清水、
はい、
小清水なんですな。
そうですね、
あ、はい、私は、まあ、どっか水が湧いてるとこに池みたいなもんがあってそこから水が溢れてるから小清水やというふうに思ってましたけどそういうことなんですな。しかもそれ日西中東の3カ所に湧いてたというんですか。
一応3カ所に、西印城、東印城、中印城があったと言われてまして、今もですね、あの東と西の井戸は残っているんですけども、あの中の井戸、中庵所はあの、阪神淡路大震災の際にその後ですね、あの後にマンション建設とかが ありましてなくなったと言われてます。
はい、あ、そうですか。西の井戸が桜谷町に、東の井戸が越水町にあるという、
そうですね、
今の越水町の、はい、ところにあったんやと、はい、今でもあるわけですね。
今はその生活には使われていないんですけれども、西印城ですね、西の井戸に関してはあのもともとあの生活にも使われてたようでして、あの食器を洗ったりですとか、あと洗濯に使われたりとかされていたようですね、
は
い、
そうですか。そんなところが今でもあるわけです。じゃあ次の質問ですけど、6番のクエスチョンは似て小池にはどんな由来があるか。万智谷の墓地の前に連なっている3つの池、
ね、はいはい、
これのことですけど、
こちらに関しては2つですね、伝承があるんですけど、はい、ちょっと今回は1つあの特に有名なあの方ですねご紹介しているんですけれども、はい、西宮神社のですね、はい、周りにあの大練塀と呼ばれる土壁が
ありますな、
ございますね、 そのですね、土を取るために、うん、夏木山ですね、うん、の近くにある東の方に神父たちが集まって、うん、土を取って、その水たまりが似て小池になったという伝承があります、はい、
大きい話ですな。江別さんの練り塀を作るために、はい、妊婦の人たちが土を掘って、 それを練ったと、
はい、結構有名なお話かもしれないんですけど、はい、そうですね、そういうふうに言われておりまして、うん、一応その妊婦の人たちがですね、はい、男性 の、 労働者の人たちが、うん、土を運ぶときにですね、うん、練ってこい練ってこいっていうふうに、そうですね、掛け声をかけて、まあ、それが転じて、まあ寝てこ寝てこっていう風になったっていうのが池の、まあ、由来と言われています。
そうか、はい、西宮神社の大練り塀はここから来てるわけですね
ちょっとあくまで伝承ですので
そうですね、はい、それでも面白い話ですな。西宮神社の、練り塀を作るために土を掘ったり練ったりする、その時に寝てこい寝てこいと言いながらその作業をしたという、それが寝てこから似てこに変わった、はい、分かりました。面白い話を聞かせてもらいましたね、次もう一つ行きましょうかね。7番の、あれは天子谷という地名があるんですか。これはどの辺ですか。
塩瀬町なじようにございまして、はい、ちょっと今はちょっと立ち入りができなくなっているようなんですけれども、はい、一応ですね、綺麗な渓谷だったというふうに言われております。はい、巨木が生い茂る谷だったというふうに言われておりまして、うん、一応ですね、その谷にですね、雨雲が差し掛かると、まあ、名塩地域の伝承として雨が降り出すというふうに言われておりまして、なのでその場所がですね、雨がよく降る地域だったということで、
はい、
もともと今は天ヶ崎の天に子供の子がついているんですけれども、もともと雨が谷だったっていう、雨の谷だったっていうふうに言われておりまして、まあ、雨がですね、後にその今の天ヶ崎の天に変わったっていうふうに言われております。
そうですか、はい、天子谷、あまりこう皆さん普段からお聞きにならない、名前かもしれませんけれど、ナジオ、ナマゼですか、あっちの方に天子谷という地名がある、
はい、
ちょっと珍しい名前ですもんね。
そうですね、もともと市民の方はですね、山陰地方とか治めていた天子氏っていう武将のことを、戦国武将のことを調べておられる方からご質問がありまして、その天子氏っていうその戦国武将となんか地名で西宮にも同じような地名があるから関係あるんじゃないかっていうのでご質問いただいたんですけど、まあ調べた限りではちょっと関係性が見えなかったということで。
そうですか、
はい、
面白い話やな。調べてみたらもう一つやったでということです。
そうですね、
今度の展示の最後ですけど8番、
はい、
宝来郷と、座頭岩という地名についてどんな由来があるんですかという質問ですね。
宝来郷と座頭谷っていうのがですね、どちらもですね、塩瀬町の名塩から、小田田川を有馬方面にですね、船坂を、山口の船坂を通って、まあ、有馬温泉ですね、有馬方面に行く際に通る場所でして、とても難所と言われていたんですね。川沿いに切り立った花崗岩がですね、突き出ていたりとかする場所でして、はい、で宝来郷の方がですね、よくその映画撮影場所になったと言われる場所でして、
うんうん、
黒澤明監督のですね、うん、隠し砦の三悪人とかですね、
あ
と姿三四郎とか、あと松本清張さん の、 内海の輪とかの撮影地になったって言われる場所でして、うん、岩がですね、花崗岩が露頭した剣のような、
そんな感じね。
そうですね、景色が広がっておりまして、本当に荒涼とした様子ですので、映画とかに使われたのかなというふうには言われているんですけど、
刃物の先を上にしたような形の山がいくつか並んでいると、そうですね、はい、まあ、それがとても面白い形やし景色がいいの で、
そうです、ね、
映画の舞台なんかによく使われ
たというね。そうなんですね、はい、なので江戸時代までは今の宝来郷という言い方はされずにですね、
うん、
まあ 体験とか証券とか、まあ、剣ですね、まあ、剣っていう名前が付けられたりとかしてたんですけれども。
あ、そうですか。はい、今お話しいただいたように、はい、市民の方からこれなんでこんなこと呼ばれんねんという質問が来たのを8つ取り上げて、解説していただき、それが、まあ、写真と文章によって今郷土資料館の入り口近い廊下に並べられています。これは他にもいっぱいあるんでしょうし、もっと詳しく調べたい方はこんな本がありますよという本の名前もたくさんこう知らせていただいてますが、一つ二つ教えていただけますか。
そうですね、西宮の地名をですね、まあ、調べるにあたって、はい、いくつか文献があるんですけれども、はい、特にその私たちがよく参考にするのが、はい、西宮地名校というものと、
地名校、
あ、そうですね、
地名を考えるという、
はい、はいはい、あと皆さんに手に取っていただきやすい本としては町名の話ですね。
うん、
はい、
あ、そんな本があるわけですね。これは、
ね、
もしも見たいと思えば、はい、ここへ来たら見せてもらったり、あるいは図書館で調べたり、
そうですね、郷土資料館は本の貸し出しとかはしていないので、基本的に図書館で見ていただくことになるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
市内の図書館でしたら、うん、入っている本になると思いますので。なるほどね。はい、
そういうこともこちらでもうちょっと詳しく教えてほしい言われる方には、何冊も本の名前がありますから、井岡さん訪ねていただいたら、この本の名前も教えてもらえるし、まあ、どこへ行ったらそんな本があるかということも教えてもらえると思います。いずれにしても今日は8つの質問、まあ西宮の歴史と文化についての再発見をしましょうという、そういう展示を見せていただきました。これまだ他にもいろんなところがあるんでしょうね。
あ、そうですね、まだまだたくさん地名に関する質問がございますので、今後も機会があればパネル展示という形になるかちょっとわからないんですけれども、はいはい、ね、ご紹介していただける、いければなと思います。
じゃあ、まあ展示があるなしにかかわらず、僕も時々来て、井岡さんこんな町名珍しいと思うけどなんでっていうのを聞いたりしたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。
そうですね、地域の歴史を調べていただく、学んでいただくきっかけになればいいなと思いますの で、郷土資料館という場がですね、
本当ですね、はい、ちょうどこの番組の趣旨といいますかに似合ってるという、まあ、番組ラジオの番組では歴史と文化の散歩道、展示ではこの、西宮の歴史と、文化の再発見、ぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。井岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。